こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。文庫声に出して読みたい古事記は、教育学や身体論を専門とする斉藤隆が、日本最古級の歴史書である古事記を、音読という方法で味わうために編んだ読書ガイドである、現代語訳や学術的な注釈を主軸に据えるのではなく、古事記の原文の響きやリズムを声で体に通すことで、日本語本来の力や言葉の感触に触れることを目的としている、イザナキとイザナミ天の岩屋子、稲葉の白うさぎなど広く知られる神話や逸話を手がかりに古代の人々が自然や生死、共同体をどう捉えたかを物語として体感できる構成だ。戦後の神話観への距離感にも触れつつ、敬遠ではなく最接近のための入り口を提供する一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、音読で古事記にいるという方法論、本書の核は、古事記を理解するための入り口として、黙読よりも音読を優先する姿勢にある。古い言葉は意味を取りにくい反面、声に出すことでリズムや抑揚が立ち上がり、語り物としての性格が感じ取れる。斉藤は声に出す行為を単なる発声練習ではなく、言葉を身体で受け取る体験として位置づけ、日本語の響きが持つ推進力に注目させる。古事記は神々や英雄の物語が連なるが、そこには祝詞や歌謡的な言語感覚が息づいており、音で追うことで世界観の輪郭がつかみやすくなる。難解さをいきなり解説で埋めるより、まずは音で慣れることで物語への心理的距離を縮める。読者にとっては理解と鑑賞の順序を入れ替える提案であり、古典に挫折しやすい層への現実的なアプローチになっている。次に日本語のリズムと言霊感覚を体感する。声に出して読むことで立ち上がるのは内容の筋だけではなく、日本語の音の連なりが持つ独特の気配である。本書は日本語本来の力という観点から古事記の言葉を鑑賞する視点を提示する。古事記の文体や言い回しは現代語と隔たりがあるが、その隔たり自体が古代的な感覚の手触りを残している。音読を通して硬さや反復、区切り方の妙が実感できると、言葉が意味以上のものを運んでくることがわかる。ここで言う言霊は、超自然的な主張の押し付けではなく、言葉が人の心身に働きかけるという広い感覚として扱われる。朗読は読む側の呼吸や姿勢にも影響し、語りの調子が整うことで物語の場面が具体化しやすい。古典を知識として積むより、まず音の良さや異質さを味わうことが、古事記を自分の言葉として取り込む第一歩になる。さらに代表的な神話を原文で味わいぎ、本書は、イザナキとイザナミ、天の岩屋と学士で、稲葉の白うさぎなど、よく知られたエピソードを手がかりに、古事記の面白さを原文で再発見させる。学校や要約で知っている物語でも原文の運びで読むと、登場人物の行為の切迫感や場面の転換の速さが違って見える。物語の筋を覚えることが目的ではなく、語りのテンポや言い換えの重なりを通して神話が語り継がれる形式そのものを味わうことに重心が置かれる。結果として読者は神話を歴史の断片としてではなく、耳で受け取る物語として理解できる。知っている話が題材であることは、古語の壁を下げる実利もある。意味が取り切れない箇所があっても、全体像をすでに知っていれば音に集中でき、逆に音の印象が内容理解を補助する。原文体験は、神話を現代の感覚で読み替える前に、まず古典の声に触れる機会を作る。そして、古代人の自然観と世界観に近づく読み方。古事記の神話は自然現象や土地の由来、共同体の秩序といった要素を、神々の物語として語り直している。本書は音読を媒介にして古代の人々の感覚に近づくことを狙う。ここで重要なのは神話を現代の倫理や合理性だけで裁かない態度である。声に出して物語を追うと、善悪の単純な区分よりも生成や変化、境界の揺らぎが強く感じられる場面が多い。生とし正常と汚れ、内と外といった対立が物語に織り込まれ、自然と人間が連続している感覚が浮かび上がる。読者は古代の日本人が自然を恐れ、同時に親しんだ複雑な態度を概念ではなく語りの流れとして受け取れる。学術的な体系化よりも物語の温度を保ったまま世界観の入り口を示す点が特徴で、古事記を文化理解の素材として扱いたい人にとっても感覚的な土台を与える。最後に、戦後の神話人との距離を超える再接続、古事記は時に国家神道との結びつきや戦後の政治的文脈によって、神話そのものが扱いにくい領域として意識されてきた。本書はその背景を踏まえつつ、神話を信仰やイデオロギーの問題に回収しない読みの姿勢を提案する。鍵となるのが声に出すという行為である。 音読は賛否の議論に先立ってテキストを身体に通し物語として味わう中立的な作法になりうる。読者は敬遠や崇拝のどちらかに触れるのではなく、文化的遺産として一定の距離を保ちながら触れることができる。さらに神話が長く語り継がれてきた事実自体に注目すると、現代の価値観とは異なる思考の方を学ぶ機会にもなる。解説中心の入門書ではなく、体験としての読書を促すことで古事記への心理的ハードルを下げ、現代人が自分の言葉で古典と再接続する道筋を示している。結論として、本書は古事記を学術的に整理して理解したい人よりも、まず古典を超えで味わい、言葉の手触りから入ってみたい人に向いている。神話に興味はあるが難しそうだと感じている読者、日本語の響きやリズムに関心がある読者、あるいは授業や朗読活動の題材を探す人にも実用的だ。得られる利益は知識の増加だけではない。音読を通じて語の流れになれ、物語のテンポを身体でつかむことで古事記が遠い資料から耳に届く語りへと変わる。結果として古代の自然観や静止観を説明ではなく体験として受け取りやすくなる点が大きい。当初の古事記入門書が現代語訳や注釈の充実を競うのに対し、本書は朗読という身体的な方法で古典を身近にするところに独自性がある。理解の前にまず声を出すという逆転が古事記を読む習慣を現実的に支える一冊として際立っている。ご支援いただける場合は斉藤隆。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。